どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、三井住友フィナンシャルグループ、まあ銀行ですよね。三井住友銀行と SBI ホールディングスですね。まあこちらが新会社設立をして、資産運用サービスを開始するよ、なんていう話です。まだね、サービスは開始していないんですが、まあこんなニュースが出てきたので、ちょっとね、皆さんにご紹介。まあ、注意喚起ですね。ということで、まあ、ニュースとしてはね、6月の頭に出てきていて、まあ、そもそもね、SBI と三井住友って資本関係があるので、まあ、なんかやってくんだろうなーって見てたんですけど、新会社作っちゃったんですよね。なんか鼻息荒そうだなと。で、まあ、鼻息はめちゃくちゃ荒いですね。まあ、それについてもちょっとお話ししていきたいんですけど。で、もう今回サービス名っていうのも決まっていて、オリーブインフィニットっていうね。まあ、そういうサービスを立ち上げると。で、まあ、そもそもオリーブっていうね、サービスが三井住友フィナンシャルグループの方にあって、まあ、それの最上位ランクとして位置づけて、26年春をめどに開始予定ですと。ああいう感じで、これは何なのかっていうと、純富裕層向けの資産運用サービスと。で、オリーブっていうのはさ、なんかロゴとか、あとは三井住友のなんか関連のね、サイトとか開くとオリーブって出てくるので、目につくなぁと。見たことはあるなぁっていう人は多いかもしれないんですけど、それそもそも何なのっていう人はね、結構多いと思うんですよね。で、オリーブっていうのは、まあ、まずはね、これ三井住友のサービスなんですけど、銀行のね、そのキャッシュカードとクレジット機能が一体になっている、まあ、高還元率のクレジットカードが使えるようになりますよとか、あとは、まあ、使えば使うほどポイントが貯まったり、そのポイントの資産運用できたりしますよとか、あとはオリーブのね、アプリでお金の管理が、いろいろできるというような感じなんですね。で、これね、僕はもちろん使ってないんで、もちろん使ってないって失礼かもしれないけど、でももちろん使ってないんですよね。で、でも利用者はすごい増えていて、600万人ぐらいね、今利用者がいるんですよ。だから、まあ資産運用っていうのは、この新ニーサが始まって以降1年半、まあ、24年の頭から今日まで、まあ結構増えたんですよね。で、このオリーブを使っている人っていうのも増えた。で、まあ僕のリスナーさんとか、まあ YouTube 見てくれている人とか、あとは本を読んでる人は多分使ってないと思うんですよ。なぜならこれ三井住友銀行で資産運用することになっていくので、まあ手数料かかるじゃないですか。まあ楽天証券とか SBI 証券の方がいいですよね。だからまあ使ってる人はほぼいないと思うんですけど、でも世の中には使ってる人は多いんだなと。残念ながら高い手数料を払って資産形成をしてる人がいるんだなと思うわけですよね。ただまあこの600万人もいる中には、まあ手数料高しといえどね、資産運用がうまくいっている人とかもいて、で、まあそういう人向けに、まあさらなるサービスっていうのを確立していきたい。まあ純富裕層だから、まあ数千万規模の資産運用をしている人ですかね。まあそういう方々向けにね、銀行と SBI が組んで、三井住友銀行と SBI が組んで、新サービス展開するよっていう話です。まあ、ただね、これ目標設定がもうすでに出ていて、鼻息荒いなって思うのがもうここなんだけれど、3年で黒字化かつ、次がね、すごいのよ。5年で税引き前100億円を目指すっていう話なんですよね。で、税引き前利益っていうのは、まあ、法人税払う前の利益なので、もろもろの諸経費全部差し引いた後の残りですよ。それ100億円目指すってとんでもない金額なので、この純富裕層向け資産運用サービス、まあ、いわゆるコンサルですよね。まあ、このコンサルティングでこんなに売り上げが上がるのかっていう話なんですよ。で、まあ、絶対無理なんだよね。絶対無理なの、これ。まともにやったら上がるわけないんですよね。で、これ、じゃあなんで上がるのかっていうと、友人サービスなので、まあ営業なんですよね。マンツーマンの営業ということです。で、僕はもう本当にね、耳たこなぐらい言ってきたし、これからもずっと言い続けるんだけれど、基本的には銀行の利益っていうのは僕らの損失なんですよね。まあ各種手数料で成り立っているし、お金を借りた時も支払い利息で彼らは儲けるわけですよね。お金貸してるわけだからね。で、それっていうのは僕らにとっては損失じゃん。まあ商品を買っている、その借金とかローンっていう商品を買っている手数料ではあるんだけれど、僕らにとっては損失じゃないですか。 なので、今回に関しても、この利益100億円を目指して、100億円達成した暁には何が起こったのかっていうと、ユーザーが100億円損失を出しているっていうことなんですよ。じゃあ、どういう損失が出ているかって言ったら、やっぱりこれはね、手数料だと思うんですよね。資産運用っていうのは、うまくいかないんですよ、そう簡単にはね。で、うまくいくのっていうのは、やっぱりもう長期投資でしかないわけだよね。この地球全体、人間が織りなす株式会社、まだまだ成長するでしょ、みたいなところにかける、それぐらいしか手堅いものっていうのはないわけですよね。で、今回、発表されている感じだと、有人サービスかつ、その純富裕層に適した非公開資産の、こう、紹介とかね。そういう感じのこともね、すでに公開されていたりするんですよね。で、純富裕層サービスというね、そういう位置づけになるぐらいだから、そういう、一般の、こう、資産形成レベルをちょっと突き抜けた人たちの心をくすぐるようなね、ものとかも結構用意されていて、例えば、ビザの中にね、ビザインフィントっていう、こう、ビザの最高ランクみたいなものがあるんですけど、それをね、今回日本で初採用するらしいんですよ。で、そこには当然クレジットカードとかも出てくるわけですけど、それが使えますよ、みたいなね、作れますよ、みたいなのって、刺さる人には刺さっちゃうんだよね。で、当然今回ね、このオリーブの最高ランクであるものに登録してくれないと使えませんよとかね、そういう話になってくるでしょうし、あとは、クレジットカードのサービスではね、よくあるものなんだけれど、非公開のね、チャリティーイベントに出席できますよとか、応募できますよとかね。ガイドがついて、ガイドというかデスクがついて、24時間対応で何でも面倒見ますよとかね。そういうものも当然つくわけですよ。そういう感じで、純富裕層の心をくすぐりつつで、完全に狙っているのは、営業ですよね。最もコストがかかる。コンサルティングとしては最もコストがかかる友人でのコンサルティングなわけですよね。だから相当な金額を回収していかないとね、もう利益100億円は出ないわけですよ。だってお給料だけでも人件費だけでも相当かかるからね。だから本当これどうなるのかなーっていうね、感じはしています。始まる前からね、批判するのは良くないなと思いつつも、批判したくなる気持ちはね、本当にあるんですよ。もう銀行っていうのはさ、もうとにかく手数料ビジネスで、同じ商品だったとしても手数料高くね、売るっていうね、そういう感じで利益を上げてきているわけでさ、ただ心を入れ替えて、顧客の利益から、歩合でね、数パーセントいただきます。それ以外の手数料は一切いただきませんっていうサービスをやってるね、地方銀行とかも、ちらほら出てきてはいるんですよ。そうなのかっていう話ですね。おそらくでもそうじゃないんだよね。月額でいくらとか、年間でいくらとか。で、こう、友人コンサルティングですから、銀行が儲ける非公開資産の販売とかですよね。非公開、投資商品の販売とかね。そういうのをしていって稼ぐと。で、顧客の利益は、出たらラッキーみたいなね。そんな感じなんじゃないかなと。万が一ね、このサービスがね、本当に顧客の利益増加幅に対して、数パーセントの利益だけいただきますっていうんだったら拍手を送りたいんですけど、そうじゃなく、その税引き前利益5年で100億円っていうのを達成していくのかなと思いますね。本当万が一にでもね、これね、その利益目標を達成したら僕はね、涙が出ますね。それだけ資産を減らした人がいるっている証拠だからね。まだまだね、蓋を開けてみないとわからない部分はあるんですが、おそらく十中八九 99.999%、顧客の手数料がバカ高いというような感じにはなるんだろうなと思います。だってね、儲かるものっていうのは向こうからやってこないんですよ。売れる商品っていうのも向こうからやってこないんです。営業をしなくても売れるからです。だから、今回、こういう商品あるんですよ。この投資商品最高なんですよ。みたいな感じでね。しかもさ、相手は純富裕層だからさ、現役の半ば、40代とかさ、30代後半ぐらいで、よくそんなにも資産形成うまくできましたね、みたいなね。そういうあなたにうってつけの、みたいな。そういう感じでさ、褒められながら営業をしたらさ、 まあ、コロッと言っちゃう人もいるわけですよ、世の中にはね。で、まあ、その人をおだててさ、その営業したい商品を売るっていうのが仕事だから、彼らのね。まあ、そういうトークはうまいわけですね。まあ、そうすると、もうあえて言うと被害者みたいなのは出てくるんだろうなと思いますね。で、まあ、その純富裕層にうってつけの商品なんて、まあ、世の中にあるのかないのかなんてわかんないんですよ。まあ、多分おそらくないんですよね。で、そんなものはないんだけれど、そういう紹介をしてくると、しかもさ、相手は純富裕層じゃないからね。相手も純富裕層だったら、まあまあまあ、確かにね、あなたも使ってるんですかみたいな感じになるんだけど、相手はただの一銀行員でしょ。そのただの一銀行員がいいか悪いかとかそういう話ではなくて、まあそういう方が純富裕層に商品を販売するっていう時点で、まあかなりいびつだよなっていうね、気はします。しかも、そもそもの話、銀行ですから。銀行の窓口に近づいていいことは一切ありません。手数料が高いものを販売されるというね。まあこれは歴史が証明してるわけですからね。もう長い間ずっとそうなんですよ。で、今は特にその投資商品と言われるものは楽天か SBI で買えばいいんですよ。長期投資をね、すればいいんですよ。だってそれより安いところないんだから、友人受付で、友人窓口があるところに、その楽天とか SBI よりも安く商品出せるわけないんだよ。だって人件費かかってるんだから、こんな、ただの1たす1は2ですみたいなね、算数の話ですからね。なので、まあこういう商品っていうのが、まあこういうサービスかっていうのがね、まあニュースにはなっているんですけど、流行らないでほしいなと、日本人のリテラシーが上がってほしいなと切に願う、まあそんなねお話でした。最後にお知らせいきましょう。昨日からね、有料放送一つ販売をしています。3日間限定価格で、明日までね、限定価格で行くんですが、どんな放送なのかっていうと、高校生の本気の質問82個に全力で答えたっていうね、100分を超えるいや、よく喋ったなって自分でも思うんですけどね。まあいろいろ趣旨とかはですね、無料視聴部分で喋ってますので、ぜひ聞いてください。あとはね、82個の質問について、まあその該当放送の概要欄にね、ベタッと貼ってあるので、めっちゃ読みづらいですけどね、ベタッと貼ってありますので、気になるものがあったらぜひ確認をしてくれたら嬉しいです。まあ僕はね、めちゃくちゃ勉強になったなと、こう答えていて勉強になったなと思いましたね。高校生の悩みっていうのもわかりますからね。まあ、ただ悩みに関してはさ、82個の質問概要欄にベタッと貼ってあるんで、まあ、とりあえず、それな悩み読みしてみてください。僕からのプレゼントです。あとは、まあ、無料視聴部分で趣旨が書いてあるというか喋ってますので、気になるぞという方は、ぜひね、聞いてみてください。ただ、めちゃくちゃ長いので、隙間時間にどうぞ。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。